はい、
今日はまたですねメールいただいてまして、は
い、あすいません遅くなりました。私がなんかいっぱい喋っちゃったから失礼しました。
いえ、
はい、メールですねご紹介、はいはい、
またあのピンチャーさんからいただいております。
はい、ピンチャーさん、はい、ありがとうございます。
はい、でこれまたあの、
はい、
前回収録直後ぐらいにもらったので、
はい、
またちょっと2月のお話です。
あ、はい
はい、じゃあ読ませていただきます。
お願いします。
はい、雪村さんこんにちは、ピンチャです。
だからむっちゃもいる、むっちゃもいる。
はい、2月3日節分の日、会社帰り半額の恵方巻きを買って帰りました。
そうね、
2月になると1月はすぐ過ぎると世間でよく言われます。
はい、
これは自分の持論ですが、うん、日本には正月という節目の安価の日がありますよね。
うん、
安価の日があるので月日が過ぎていくのがより感じられる気がします。小学生が夏休みを早く感じるのと同じで、子供は安価がないから日が過ぎるのがゆっくりなのだと思ってます。
アンカーっていうのはいわゆる節目の区切りみたいな感じ。
そうみたいですね、うん、で、そこで正月というアンカーの日がない海外でも1月が過ぎるのは早く感じるのですか。
うん、
もう一つ質問ですが、日本では大の小、はい、あ違う、大の小だって、大の月小の月を西向く侍って覚えますが、海外にもありますか。はい、ということで、ちょっと病み上がりということで、はい、
そうですね、
はい、最初の質問、
うん、
海外でも1月が過ぎるのは早く感じますか。
はい、どうでしょう。
そうですね、早く感じるし、うん、なんかもう何月になったなんて信じられないってよく職場でも、
あ本当、
うん、言ってますね。
意外とそういう、こう区切りとか節目っていうのは、
うんうん、
日本の方がやっぱりこうあるのかな、こう節目節目。
あ、なんかね、あの日本人が感じる、うん、その年、新しい年の始まりと、
うん、
まあカナダの人が感じる1年の終わり、
うん、
あの次の年が始まるっていう、それ、その、それ何で感じるかっていうのはちょっと違うみたいで、
うん
うん、だから日本だったらお正月なんか仕事始めとか、うん、なんか、なんだろう、他に何始めって言いますかね、なんか書き初めとか、なんかこう何かを始めるっていうのがいろいろあって、
うん、
1年がまた始まったなって感じると思うんですけど、
う
ん、
ああそうだね、初夢とかね、うん、
初夢とか。でもこっちはなんか初めてこれをやるっていうんじゃなくて、なんかクリスマスで家族で集まって1年のこういう話、うん、あのこういうことやったねっていうのを話したことで1年が終わったって感じるみたい。
あ、
だから一応まあ節目はあるにはあるんですけど、その形、うん、やり方とかがちょっと違うって感じかな。
そうだね、
うん、
向こうは終わりなんだね、終了
と思いますね、うん、
なるほどね、
うん、
そしてじわっと始めてって、
そんな感じ
で終了でわーっと盛り上がるんだね、
うん、
あ、なるほど、はい、納得。
はい、でもう一つの質問は、
うん、
大の月小の月を西向く侍って覚えますが、うん、海外にもありますか。
どうでしょう。
なんかネットで調べたら、
うん、
あの歌があるみたいなんですよ、なんか詩、ポエム、
もう一回、
あのポエム、
あ、ポエムね、はい、はい、
で、まあ、どういうあの音階は分かんないですけど、
うん、
30 days have September, April, June and November、
うん、
When short Friday's done, All the rest have 31. わかります。
なんかめんどくさいね。
そうそう。9月と4月と6月と11月は30日で。
ね、嘘。ごめん、私の言ったことわかる？わかる？なんでバラバラに来るんだよって。
なんかその詩だから最後に来るのがライム、うん、イン踏んでるっていうことだと思うんだけど。
そうだね。うん、
だねでもなんかこれをあの、うん、ベルガさんに聞いたら、
うん、
なんかあそれ聞いたことあるけど自分の覚え方は、
うん、
あの拳作って、
うん、
その指の付け根の骨のデコボコ。
うん。
で、
あ、はいはい、
うん、あれでなんか風1月あのポコッと出てるところは31日、うん、1月、うん、3月5月7月はポコッて出てるから31日で、
あ31か12345あ67、あそうだね。
で8月はまたその小指のポコッと出てるところをもう一回タップして、
はい、8月8、9、10、
11、12、うん、
今度戻ってくるのか。
そうです。
あ、8、9、10、そうだよね、交互に来るからね。
うん、
へえ、あ、そう、そういうのが独自のか覚え方っていうか。
でも私もこれなんですよ、私も日本で友達からこれを、うん、この拳作って、
うん
うん、やるのやり方を教えてもらって。
そうなんだ。
そう、
私今日初めて聞いたよそれ。
本当ですか。
あ、本当、私はもう西向く侍って覚えてたから。
あ、そうなんだ。
へえ、うん、私ね、うん、もう一回、あ、どうぞどうぞ。
あ、西向く侍は聞いたことはあったけど、うん、使ったことなかった。
え、本当、私しかもちょっとずっとね、分からなくて、うん、西向くまでは分かるんだけど、
うん、
なんで侍っていうのって思ってたんだけど、はいはいはい、よく考えたら、あの、11っていう漢数字を、
はいはい、
そのまんま漢字に置き換えると、武士の士なんだよね。
なんでしょうね。
ね、あ、はいはい、そうかと、ここでポン、そうかだよ。それが分かったのが、なんかもうだいぶ大人になってからだったから。
ああ、なるほどね。
うん、あ、もうちっちゃい時は西向くまではそれで覚えてて、侍っていうのをもう勢いで11月って覚えてたから。
うーん、なるほどね。
そうそうそうなのよ、そういう覚え方がね、あったんだ、日本にも。
ですね。うん、
は
あ、はあ、まあそんな感じです、ピンチャさん。
はい、ピンチャさん、そうだそうですよ。
はい、
うん、
あと、
はい、
私だけじゃなく文蔵さんもおります。
そうそうね、ありがとう、ありがとう。はい、あの、覚えてたらお願いね。
はい、
まあまあね、はい、あの、そのために私言うから大丈夫だけどね、私もいるよ。頼ますよ。はい、
で、
だっては
最後にですね、
はい、
今日はあの英単語の紹介というか、
はい、
は、英語の紹介をしたいと思うんですけど、
はい、
あの、セルフファンデッドリーブ、
はあ、
聞いたことありますか？
聞いたことない。
日本語だと、
うん、
自己積立休暇になると思うんですけど、あの、
はあはあ、
セルフは自分ですよね。
うんうん、
で、ファンデッド、うん、まあ、なんか、まあ、うん、お金を積み立ってるみたいな。
そうだね。
あの、資金みたいな。
うん、
で、リーブは、まあ、あの、離職だけど、まあ、お休み。
ああ、はいはい。リーブって、あの、リーブ、レフトのリーブ。
そうそう、離れるっていう。
はいはいはい、はい。
で、これはまあ、あの、どういうことかっていうと、
うん、
あの、ベルーガさんの職場で、
はい、
そういう制度があって、
はい、
えっ、ー、と、 まあ、5年のプログラムなんですけど、
うん、
最初の4年間の給料が8割になるんですよ、
うん、
いつもの、
うん、
で残りの2割を積み立ててって、
うん、
で5年目が、
はいはいはいはい、
5年目にその積み立ててった 80% 分のお給料が払われるんですけど、
うんうん、
その5年目が1年間お休みになるんです。
え、
すごくないですか。
給料付きで、
まあ、あの給料5年で考えたら4年分しかもらってないんですけど、でもまあ、あの8割にすると5年目もちゃんと払ってもらえる、
うん、5年目休んでる相手の給料は、
まあ、その今まで積み立ててた 4×20% 分が、
うんうん、
その年に払われるんですよ、5年目に。
じゃあ4年目かける、うん、あ、そっか、4年かけて積み立ててるから、
うん、
1年間に換算すれば結構あるってことだね。
そうですね。
あ、で、うん、そういうことか。で5年1年休んでもいいの？いなくても給料は払われるってことか。
そうですね。でその1年お休みのが、あと今年の7月から5年目なんですよ、うん、だから今年の7月から1年間お休みなんですよ、お仕事。
いいな、何そのいい職場。
ねえ、いいですよね。
何その職場、すごい。
その1年間、
うん、
あの日本に行く予定があるんです。
7月から、あ、7月からだったっけ。
うん、一応まあ6月の多分最終の週の どこかで出発すると思うんですけど。
あ、それは、うん、あの1年間まるまるいるってこと、日本に。
あ、そうですね、一応1年の予定で、まあ、その何週間か前後、うん、あの何だろう、
うん
うん、短くなるか分かんないですけど、
まあ、そうだよね、うん、なんか時差ボケもあるしね。
そうですね。
ね、
はあ
はあ、そうか、途中で飽きて帰っちゃうとか。
なるほど。で私も職場で、
うん、
休職願いをあの届け出たら、あの、うん、受理してもらったので。
休職をできるんだ。
そうなんですよ。なんで1年間お休み取って日本に行きます。
いいじゃん、いいじゃん、1年間も休職できるの。
そうです。
すごい、
イエーイ。イエーイ。
すごい。それで日本に行きますという宣言が今出たということは、だって2人でこっち7月入ってからこっちの方にいらっしゃるわけ。いらっしゃる。
来日いたします。
あ、来日するの。
そうです。
あの空港のね、空港のね、あの荷物受け取ってからずっとあの歩く歩道っていうの、動く歩道みたいなところとか取材が取材が
ちょっとサングラスかけて、
そう行かなくちゃね。すごい、すごい。え、チケットって、
うん、
チケットってまだ取ってるわけないよね、7月だったらね。
あ、チケットはまだ取ってないですね。でも、うん、その私は日本人だから別にいつ帰っても、うん、どれだけ日本にいてもいいんですけど、
うん、
あのベルガさんカナダ人なので、
ええ、
1年間日本に滞在したいってなると、
うん、
観光ビザだと多分最長で3ヶ月しかもらえないから。
そうだね、
うん、ちょっと特別なビザがいるんですよ、
うん、
でそれ、日本人の配偶者ビザっていうのを取ろうとしてて、
はい、
それはまあ、あのその名の通り日本人と結婚した外国人の人が日本で一緒にその日本人の配偶者と過ごすために取るビザで、
はい、
でなんかどうやらあの最低1年間もらえるみたいなんですよ、うん、取れたら。
あ、そうなんだ、
うん、でそれ申請するのに、
うん、
まあ、本人がその申請書にいろいろ自分の あの情報をこう、うん、記入するのも必要だけど、
うん、
それだけじゃなくてあの、うん、まあどれぐらいあのなんだ資金があるか、なんか日本で生活する資金があるかとか、
うん、あはいはいはいはい、
うん、あとなんか職場の、まあ、在職証明書ってこっちないんですけど、まあ、職場から一筆もらって、うん、この人はここに勤めてますっていうのとか、
うん、あそうなんだ、
うん、なんかいろいろ書類がいる中で私の、うん、あの戸籍謄本がいるとか、
うん、
あと日本で、これはもともと日本に住んでる日本人が外国からパートナーを呼び寄せるっていうビザだから、
うんうんうん、
その日本にいる日本人の在職証明書とか所得証明書がいるんですけど、でも私日本にいないから、
うんうん、
日本にまた第三者あの身元の保証人っていうのがいるんですよ。
ああいう身元保証か、
うん、それをまあ
そっか慣れないわ。
そう身内にダメですか
私働いてないもの。
あじゃあムンジさんとか
うちですかすいません言い訳してうち保証人にはなれないんですあの別に犯罪を犯してるわけじゃないです、う
ん、ああ
はい
はい、なんでその身内に頼んだりとか。
そっか。
あとあの入国の理由、
うん、
それあの入国理由2人の婚姻に至る理由から、
うん
書いてくださいとか書いてあって、
いやそんな、ね、書いちゃうよ書いちゃうよって言う
でも
出会いから書いちゃえばいいじゃん
一冊本ができるだけに
ねえヒストリーオブラブとかいう名前
そうそう、
えそんなことまで書かないとき、あでもそうだよね、偽装する時があるからね。
そうですね、
そういうのって
なんかいろいろなんか書類集めないといけなかったり、
うん、
であと国をまたいだ引っ越しになるから、
あのそうだね、
そう日本にどうやってこっちから生活費を送るかとか、あと日本で携帯電話どうするかとか、
うん、
あの住むとこどうするかとか、
うんうん、
こっち あの今住んでるとこ貸し屋だから、
うん、
出ないといけないんですよ。そしたら、今持ってる家具とかどうするかとかいろいろ、うん、
そうだよ、どうすんだ、なんか今から決めないといけないこといっぱいあるんでしょ。じゃあ
そうなんですよ、うん、
今住んでるところどうするかとか、今持ってる家具どうするかとか、
うん、
日本でどうするかとか、
うん、
山積みだね宿題みたいなものは。
そうなんですよ、そうそう、だからまあ出発するまでに何回か喧嘩するかなみたいな、そしたらあの、この番組のタイトルが移民のくだまきになるかなとか。
あ、移民のくだまきならいいんだけどなんかでもなんか怖いよね、なんか嫌だ、もうね、中年の仲間入りをしてもらって女二人のね、なんか毒を吐いてただ単にそういうポッドキャストになってしまう
そうそう
怖いよ。
あでもそれらのいろいろ乗り越えれば日本で1年間遊べるので頑張りたいです。
あ頑張ってください。もし到着するとすれば成田から入るのかな、日本に入るのって。
そうですね、おそらく
関空から入る可能性はありますか。
どうかな、
やっぱり成田の移民になるかな。
成田 で関東に、まあ、親戚とか身内が少しいるから、多分そこでちょっと会ってから。
そうだね、そっか、
うん、
いや私こういうのすごい楽しくて、
うん、
成田にお帰りとかいう看板を持って行って行けたら何いいだろうリスナーさん誰かと一緒にこうお帰りって行けたら嬉しいのにな。でも急に行くのはね、私女の人はサプライズ嫌いなの分かるんだ、すごく。
あ
あのそれだったらもうちょっと早く言ってもらったらこったらあの用意もすることあるじゃない、あのなんていうの、私だったら、
うん、
特にそんなのがやるんだったら私もうちょっとまともな格好してるのにとか、
あ確かに目立ってたないとか
そう、せめてファンデーションぐらい塗りたかったとかそういう心が私の中にはいつもあるっていうか、
うん、
そういうタイプなんで、
ははは、
もしもお帰りって行く時には前もって言います。
わかりました。
いや、そう、その夜中、夜中っていうかね、何時に着くかとかもあるだろうしね、それはもう、うん、あのちゃんとその時になってから考えるわ。
はい、
ということで、今3月で、4月5月6月はなんとか配信できるかな。
そうですね、なんとかしたいですけど、もし、うん、もしできなかったら、
はい、
あのムンゾーさんの番組ムン日にメールを送らせてもらおうかなとちょっと企んでます。
もう大歓迎です、ありがとう、本当に大歓迎です。よろしくね。ピンチさんにも助けてもらいました、本当にありがとうございます。そしたら楽しみに待ってるよ。で7月以降はじゃあ逆に移民の息抜きがどうなるかが分かんない状態だね、うん、
あの今考えてるのは、
はい、
まあ何か逆カルチャーショックとかを、
あそうだね、
話をしたり、あと日本あの一個 やりたいっていうか、なんかこういうのあったらいいのになと思ってたポッドキャストの アイデアで、
うん、
なんかこう日本で今こういうものがあの、うん、流行ってるというかみんなが知ってますっていう、うん、なんか隣の近所のおばさんに聞いても知ってますっていうようなものが何か、うん、結構日本でブームが来るのが回っていくのが早いから、
うん、
か今はこういうのが、
うん、
あの流行ってますみたいなやつを、
うん、
あの海外にいるとあんまり分からなくなるから、
うん、
その浦島太郎予防なんだろう予防プロジェクトじゃないけど
予防ポッドキャスト
そんなんできたらいいかなとかちょっと考えてはいます。
そうだ ね、 あそうだね、タイトルはじゃあどうしようかな、浦島太郎予防ポッドキャストだったからもうちょっとタイトル考えようね。
タイトルは一応番組のタイトルは「移民の息抜き」でコーナーが、
そうだね、はい、
でお願いします。
あそうですね、その時は2人の乙姫が、はい、
あいいですね。
おおあだから楽しくなってきたわ、ごめん、勝手にちょっと楽しみになってきました。
あよかったです。
はい、はい、あなんか行きたいなりたい、はい、なんか関東大在住のリスナーさんもんぞと一緒になりたい、行こうよ。
でも多分私本当長時間のフライトって苦手なんですよ、すっごい。
あそうか、
うん、それで時差とかもあるから、
そうだよね、
本当に見せられない状態になってると思うんですけど。あ
そうだよね。そっか、それも考えちゃうよね、疲れた人のところにわーってうるさいのがいたって疲れちゃうよね。なんかベルーガさんがあからさまに嫌な顔してたらどうしよう。まあでもまあその時のことはその時になってから考えようかな、じゃあ。
そうですね。7
月になってからか、あ、6月の終わりぐらいから考え始めます。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今回は以上です、
はい。はい、ありがとうございました。じゃあ今回こんな感じで終わっていこうと思います。
はい。お話はカナダから雪村と。
はい、日本から文蔵でした。
はい。またね。
またね。